皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週のポッドキャストでは春の来日セミナースケジュールを発表いたしました。そっちを聞いてない人はぜひ様々なセミナーがありますので聞いてあげてくださいね。今週の土曜日、このポッドキャストをライブで聞いてくださっている人たちにとっては明日の朝8時に再度 DLS の Facebook ページにて私がライブで皆さんの質問に答えます。ライブだと私がその場で皆さんの質問、例えば追加があったりとか確認があったりとかしたら答えられるんですが、お仕事や通学などでそれが無理という人は後日でもビデオを鑑賞することができます。先週の分をまだ見ていない人はぜひ Facebook で DLS を探してダンサーズライフサポートを探して見に行ってくださいね。 DLS をいいね、そしてフォローしていなかったらそのままでちゃんと登録していただけると嬉しいです。ライブで皆さんとお話しするのは今年の目標ですので、頑張ってビデオを作りしていきます。さて、今週のポッドキャストでは YAGP の記事でもあった幼い子供の投手数レッスンについての記事、指導者はもちろんお母様方も踊っている本人もしっかりと勉強してみましょう。では本文です。11歳まではトーシューズを履かなくていい。あー幸せ。まあそれだけ言ってもどんなブログの始め方なんですかって感じになっちゃうから順を追ってお話ししましょう。2017年12月30日にはバレリーナの卵のサポート会というお話し会が行われます。その資料作りで YAGP のサイトを検索していたらダンスマガジンに掲載された記事が載っていました。タイトルは11歳まではトーシューズを履かなくていい。そしてサブタイトルは若手ダンサーの登竜門コンクールユースアメリカングランプリ日本予選で世界のバレエ学校教師群が日本の子どもたちに貴重な提言を行ったというもの。 DLS でこのことを最初に書いた記事は骨についての記事。この記事の公開日は2013年8月6日。そこで骨の成長についてと早くからポアントを履く危険性をお話ししました。これは私が考え出した素晴らしい案ではなくって、アイ・アダムスだとか世界のバレエ医学の人たちが提唱しているものなのよ。そしてその後もブログで何度も何度も同じようなテーマを書いています。ちびっこダンサーのボディコンディショニング、これは2014年11月26日にアップした記事なんだけれども、では幼い子どもたちには特化したバレエトレーニングやコンクールレッスンは必要ないとか、コンクールの良し悪しという記事には、これは2014年8月18日に書いたんだけど、バリエーションはプリンシパルレベルが踊るという話だから将来の留学にはあんま関係ないだとか。だけどさ、別に私みたいな人がそんなことを言ってても聞いてくれてる人は少ないと思うんですよ。でも大きなバレエ学校で言われてることだったり英語では記事があることだったりするから、そういうのを日本語で皆さんに伝えられたらハッピーダンシングな子たちが増えるだろうと思ってこういう記事を書いてたんです。それがこのように大きなコンクールの審査員から言われて、そしてそれが日本語で訳されること、そしてバレエマガジンのように大きな媒体、まあ DLS なんてそれに比べたらありっこれですからね、に取り上げられるという事実、それがようやく2017年にして起こったんです。だから暴族の幸せにつながるわけですよ。元となる雑誌の記事は皆様に読んでいただくとして、そこで日本ダンサーの怪我の率は高い、幼い時に問題がなくても体が大きくなったら怪我につながる、 SNS の発達でシェアされるものばかり増えてくる、今日スローダウンする、つまりやりすぎないことで明日もっと良くなる可能性がある、という4つの点がお話しされるのは注目しておくべきだと思います。ちなみに2017年の治療科トレーナーセミナーでも Go slow to go faster、 今ゆっくりすることでその後の成長を早くしようという話をしていました。リハビリで焦ってしまうダンサーが多いからね。そういう部分ってダンサーも先生もご両親も、そして治療科トレーナーも知っておかなきゃいけない知識だと思う。焦らなくてもいいとか、別に年齢がすごく幼いうちに完成しなきゃいけないっていうわけでもないってことね。ちなみにローザンヌで年齢が引き下げられましたが、それについてもコンクール芸術監督兼最高経営責任者の方のお話を読むと、年齢に合わせたことという大事さも彼女は語っています。元記事は後で読んでおいてくださいね。取材者の参加者の最低年齢を14以下にしないのはという質問に対し、シェリーパワーさんは、そうするかもしれませんがローザンヌ国際バレエコンクールでは過去に例がないので、さらに若いダンサーの処遇をどうするか、 このアイデアが良いことにつながるのかについては慎重に見極めたいと思っています。14歳以下に下げることもあるかもしれませんが未定です。年齢の引き下げは段階的なおかつ安全に実施し適切な形で生徒を受け入れていきたいと考えているからです。それが主な焦点で賞は生徒のためのものですからと答えています。またバリエーションについてもジュニアとシニアで異なるバリエーションの検討もしています。全員に一律のものを課すことはしません。バリエーションの内容については慎重に選ぶ予定です。各グループに異なる新しいバリエーションの課題をいくつか出しどのように踊れるのか見たいかと思っています。より若い生徒もその年齢に適した課題が受けられるようにしたいからです。そしてその後の質問でもう少しバリエーションについての話がありましたので抜粋もしておきますね。生徒が白鳥の湖の国鳥に12歳でチャレンジしています。これは今の競争の世界で大きな問題です。国鳥はプリンシパルのために振り付けられた作品で踊る年齢も19歳なのでしょう。彼らは本当にそれを踊るほど成熟しているのでしょうか。彼らの体は肉体的にも精神的にもそのような作品のプレッシャーに耐えられるのでしょうか。そして若いダンサーたちは自分たちに求められているのは国鳥ではなく青い鳥、つまりもっと年齢に見合ったものを踊ることだと思います。しかしそれでも彼らにとっては試練になることは変わりなく同じことに焦点を当てることになるんですとお話しされています。ちなみにローザンヌの健康についての考え方は前にシェアした記事がありますのでそちらも読んでくださったら本当にダンサーの健康を考えているんだなというのが見えますしその上でバレエ学校からのニーズにも応えようとするつまりバレエ学校とダンサーの架け橋になろうとする姿が見えると個人的には思いました。この2つの記事から私が感じているのはコンクールが世界的に見ても超いっぱいある日本のダンサーたちにこういう情報を知ってほしいなということ。そしてそれは先生ももちろんだけれどもご両親にも理解してもらいたいなと思うのです。だってさ結局コンクールだろうがオーディションだろうが講習会もそうだけどお金が必要なんですよ。金銭的なサポートのためにも必要な部分にお金をかけて必要でない部分例えば幼いうちからの投資のお金やコンクールの衣装費やコンクールの参加費や先生の謝礼など貯金して将来オーディションに行くときに使うようにしたらいいんじゃないかと私は思うんですよ。バレエ学校に10年間以上いますけれど才能のある子が親のリストラでバレエ学校を辞めたのも見てますし留学してもバイトに明け暮れないと生活できなくて疲れすぎてレッスンに集中できないなんていう本末転倒の子も見ています。怪我しても治療に来るお金がないとか体にいいものを食べるお金がないのかそういうのも日常茶飯事なんですよ。せっかくのバレエだけに没頭できるバレエ学校時代才能、夢、今までの努力がお金がないとか今の怪我で潰れてしまうのは本当にもったいないと私は思うのです。いかがでしたか？このような医学的には基本中の基本っていう子どもの体の成長バレエだけではなく人類すべてが通る基本がバレエ界ではあまり重視されないことがあります。スポーツ界でもそういうところがありますがスポーツは特にスポンサーがつくサッカー、野球、大きなお金が動くオリンピックのメジャー競技などは研究が進んでるんですよ。だけどさ、同じ人間なんだからその研究結果からいろいろ学べると私は思うのです。このような子供にバレエを習わせるならば知っておきたいことを卵の日ではお話ししています。質問回答の時間もたくさん取ってあるので今の教師の悩みや子供の怪我なども相談してくださいね。お申し込みは卵の日の申し込みは来週か。では争奪戦頑張ってくださいということで今週のポッドキャストはここまで。また来週ポッドキャストでお会いしましょう。もしくは明日の朝 Facebook ライブでお話ししましょう。ハッピーダンシング佐藤愛でした。